神様に祈り願った事柄が見事に応えられたときに何をするだろうかと。まあ、こういうことを考えてから祈りを始めたことのあるという方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。私自身ですね、お恥ずかしながらそうした経験の少ないものであることを自覚しているわけであります。求めることや願うことは熱心にするのですが、しかし祈りを聞いてくださったときに神様に何をするのが良いのかと、そのことを考えるということは実は私たち信仰者にとって本質的に大切なことではないでしょうか。なぜならばそれによって私たちにとって神様というお方はどういうお方なのかということが明らかになるからであります。つまり私たちはアラジンの魔法のランプのようにですね、こうキュッキュッとこすってただ願いを聞いてもらう、そういうだけの神様なのか、それとも願いが聞かれる以上に神との交わりを喜ぶ楽しむものであるのか、そのことが問われるということであります。今日の箇所に見られるダニエルの姿は今申し上げたまさにその後者のものであるということが言えると思います。それゆえにその姿はですね、同じようにダニエルと同じような異教社会に生きている私たちに大きな励ましとなっております。今日もご一緒に信仰者ダニエルの在り方を通して教えられていきたいと思っておりますが、さて前回見たところでは不吉な夢を見たネブカドネツァルが夢の名前を忘れてしまったにもかかわらずですね、バビロンの呪法師たちに夢の内容そのものを言えとですね、無理難題を押し付けて、いやそれはできませんと断られると激高してですね、彼らを滅ぼしてしまえと、そうした場面でありました。ダニエルは落ち着いてそれに対処して、少し時間的な猶予をくださいと求めて、そして自分だけでなく信仰の友に祈りの助けを求めながら主なる神様に祈ったわけであります。今日の箇所はその彼の願い通りに主が祈りに応えてくださった、そういう場面から始まってまいりますが、もう一度19節と20節を読みいたします。その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明らかにされた。ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆は褒むべきかな。常しえから常しえまで知恵と力は神のもの。祈りを聞いていただいた、聞かれたダニエルがまずしたことは何か。それは天の神を褒めたたえるということでした。ダニエルはよっしゃ聞かれたと言ってですね、有頂天になるのでもなく、ただありがとうございますありがとうございますとそれだけ言うのでもなく、まず褒めたたえたわけですね。ダニエルは神がその名の通りに実際に神であるということを知って、そこに心の底から感動をしているんです。そしてその感動を神様を褒めたたえるという形で表すにはいられないわけですね。もう湧き上がるような熱い思いがですね、ここには現れているわけであります。翻って私たちは生きているこの社会では、神というお方はどういう扱いを受けているでしょうか。まあ、端的に言ってですね、神というのは、まあ、名ばかりの存在というふうに扱われているんではないかと思いますね。例えば今、若い人たちがよく言う言葉ですが、何それ、神ってるって言うんですよね。神ってる。それとかですね、それやばい、マジ神ってですね、そういう言い方をします。まあ、当たり前のようにですね、神っているとか、神、それ神、とそういうふうに使うわけですね。まあ、人並み外れているという、ちょっと優れているということを表すのに神ということを使う。まあ、それが何の違和感もなく受け入れられているわけです。まあ、それはね、裏を返せばどういうことかっていうと、神というのは 人間プラスアルファというか、その程度の存在であると、そういうふうに考えられているということですね。それはダニエルがいたですね、バビロンでも基本的には同じようなものでありました。それは神ではないものを神として拝んでいたからであります。バビロンの呪術師たちにとって神というのはどういう存在かというと、とにもかくにも得体の知れない存在でありました。というのは、神というのは気まぐれにですね、人を呪ってくる。人に災いを与えてくる。でも気が向くとなんか人に恵ね、施しをしてくるという、そういう存在でありました。ですから、当時の人々が、このバビロンの人々は神という存在に対してどういう姿勢で臨んでいたかというとですね、それはいかにしてご機嫌を取るかという、そういう発想ですね。つまり、神の逆鱗に触れたら困るから、逆鱗に触れないようにして、そして何とか神をおだててあげて、ご利益だけはもうもらえるようにですね、何とかすると。ね。この2点に集約されています。神の逆鱗に触れない。何とか、そしておだてて利益、ご利益をもらうというね、この2つですね。間違っても、このバビロンの人たちは神様と人格的なおまじえりを持ちたいとかね、あるいは神様の知恵をいただいて学ばせていただきたいというそういう思いっていうのはないわけでありますね。ならないんです。しかし皆さん、ダニエルにとっての神様は違うんですね。神様は現実に生きて働いておられる。私たちを愛し、関心を持っておられ、そして私たちと交わりを持ちたいと熱心に願っている。そしてその神様は全ての知恵と力に満ちた偉大な創造者なるお方である。そういうふうに神様というのは彼にとってそういうお方でありました。それで秘密を示してくださった主に対してダニエルが行った第一のことはですね、神を褒め称える。ああ、神様あなたがその名の通り真に神であられることを感謝します。あなたを褒め称えます。私はいつも思うんですけれども、信仰者にとってですね、この神を褒めたたえるということがね、どんなことにも勝って本質的に大切なことだと思うんですよね。皆さん、あなたを褒めたたえますと。そのような時間が生活の中にどれくらいあるでしょうか。なぜこの褒めたたえるということが私たちにとって大事かというと、それは最も美しい形で私たちの信仰を表す機会になるからですよね。あなたを褒めたたえます。それは最も美しい信仰の表明であります。事実、ダニエルはですね、祈りが聞かれて王の元に行く前に何をしたかというと、まずこの20節からの美しい祈りを主に捧げているわけであります。お読みしますけれども、ダニエルはこう言った、神の皆は本べきかなと、とこしえからとこしえまで。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し、王を立てる。知恵を授けて賢者とし、知識を授けて悟りのあるものとされる。神は深淵なこと、隠されていることを明らかにし、闇の中に何があるかを知り、ご自分のうちに光を宿される。私の父祖の神よ、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を授け、今私たちが尋ねたことを私に明かし、王の心の内を私たちに明かしてくださいました。今読んだ箇所でダニエルはですね、4つの角度から神様を言い表しておりますけれども、第一のことは何かというと、それは自然界を支配しておられる神でありました。21節のですね、冒頭のところを見ていただくとですね、神は季節と時を変え支配するお方だとこう述べられています。現代という時代は非常に科学が発達しまして、科学が万能であるかに思える、そんな時代でありますけれども、そういう時代でも人間はですね、完璧に天気を予測するということはできていません。まあ、数日先ぐらいわかりますけれども、一週間先はどうですか、一ヶ月先はどうですかとなればね、それはもうほとんど霧の中のようです。しかし、創造者なる神は気象を支配しておられる。時も同じですね。皆さん、地球の一日というのはどうやって決まっているでしょうか。それは地球がですね、自転するね、一回転 する時間ですよね。そして一年はどうやって決められたかというと、地球が太陽の周りを一周するですね、そういう時間と同じであります。つまり私たちはですね、時を意識する、それはですね、地球の動きと、そして、その地球が太陽の周りを動く動きに支配されているんですよね。星々を創造された神様が、その星の動きによって私たちに時を感じる力を与えてくださっているわけです。ですから、聖書はまさに神は時を支配しておられ、司っておられると、そういうふうに語るわけであります。では、二つ目は何かというと、人間界を支配しておられる神であります。21節の2行目のところで、ダニエルはですね、神は王を廃し、王を立てるとこう祈っております。私はですね、ダニエルがこういう王を廃し、王を立てると、こういうことを口にして、それが記録としてですね、今残っているということに驚きを感じるわけであります。なぜかというと、皆さん、神は王を廃し、王を立てるということはね、聞きようによっては、これはクーデターでも企てているのかと受け取られかねない危険なフレーズですよね。ところがダニエルは、神の支配は人間の世界の権力者にまで及んでいるんだという信仰をですね、明確に持っています。そしてそれを言葉で表すということにためらいを感じてないわけですよね。では皆さん、王を廃し、王を立てるというのはどういうことなんでしょうか。独裁者のような王をですね、置くとか、あるいは気に入らない王だったら思いつきでパッとですね、取り除くとか、そういうことで言っているんでしょうか。いや、そうではないですね。神様は人間に自由意志をお与えになりました。ですから、人間がですね、自分の自由意志で支配者の座を目指してのし上がっていくということをね、神様はお止めにはなりません。そして、もしその人が神様の御心にかなう政治をする、つまり、謙遜にですね、国を治めるならば、神様はその人を祝福されます。そして、敵からの守りを与えてくださいます。しかし、反対に高慢になり、自分に与えられている権力をですね、何かこう、自分の固有のものであるかのように乱用してですね、人々に益を与えるんではなく、人々から搾取するようなですね、政治、統治を行うならば、神様はその人から祝福を、その王から祝福を控えるんですよね。祝福を控えるとどうなるかというと、敵対する勢力が起こってきます。そして、その敵対する勢力は古い王にとって変わるんですね。しかしながらその王もですね、時の流れとともにですね、最初は謙遜だったのに、だんだんとこう高慢に陥り、独裁的になっていきます。いつの時代にもこの世界に独裁者が絶えないのは何でだろうかと私たちは思いますけれどもね。それはまさに今言った理由にあるわけですよね。なぜ人間は同じことをこうも繰り返してくるのでしょうか。聖書はそこに現在という明確な答えを与えております。創世記の3章には皆さんもよくご存知のあの蛇の誘惑の場面が記されておりますけれども、皆さんあの蛇の誘惑の中心というのは何でしょうか。それは、あなたは神のようになれるよというあの囁きですよね。あなたは神様のようになれる。あれが神なんじゃない。あなたが神のようになれるなとこう言われたわけですよ。で、王の立場っていうのはですね、ある意味こう神のようなもんですよね。好きなように権力を振るえるわけでありますが。ですから、その王に、あるいは権力者になった人はよっぽど警戒して、日々自らをへりくだらせようとしていなければですね、もういとも簡単にですね、自分を神としてしまうんですね。そういう誘惑に負けてしまうんです。例えば、配偶者との関係においてはですね、もう暴君のように振る舞うとかね。あるいは家族の中でまるで全部自分が決めるんだって王様のように振る舞うとかね。あるいは会社とか友人関係においてもいつも相手よりも自分を上に置こうとするとか。まあ上から目線でね、いつも誰に対しても接しているとかですね。まあそういう具合であります。で、これはね、私たちが皆生まれつきずっと抱えている性質なんですよね。 神様はそういう人間の弱さ、自分を神としたくてたまらないというそういう弱さと問題点を十分にご存知であります。それでも神様は人間に自由意志を与えてそれを尊重しておられますので、たとえ愚かな王であっても立ちどころにも気に入らないからってですね、立ちどころに取り除くということはなさらないんですね。それは悔い改めに導かれる王もいるからであります。神様は実に忍耐強くですね、その時を待っていてくださるんですよね。でも、その忍耐というのは無限に続くわけではありませんね。臨界点というものがあります。臨界点が来た時にはですね、神様はそれまで留めておられた裁きをですね、実行に移されるわけであります。私たちはですね、そういう聖書に書かれている事例を見るとですね、あ、なんか神様は一方的にこうね、厳しく裁いているんだっていう、そういうふうに見がちなんですよね。なんか神様はね、こうしなくていいことをしているようなんですね。余計なことをして裁いている。そういうふうに厳しいなって、そういうふうに見るんですけど、皆さんそれはね、反対なんです、実際は。王が普段平穏無事に生きているのは、神様が守っていてくださるからなんですよ。神の祝福があるので、平穏無事に王は過ごせているんですね。しかし、もし王が神様の御心に反することを行い続けて、悔い改めて神様に立ち上がるということをしなければ、神様はね、そういう人をずっと祝福し続けるということは神様にはできないことなんです。それで、祝福をですね、とどめるんですよね。すると神様の祝福を失った王やその国にはですね、本来この自然界というのは罪の影響下になるんですよね。自然は牙を剥いてくる。そして外国の攻撃はですね、やってきて、それに無防備になるわけですね。そのようにして神様はですね、この地を治めておられるということであります。でそういったことはですから、その王が神様の祝福をですね、失うような振る舞いをしたことから来る必然的な結果なんだということですね。神様は祝福をとどめるということにおいて、裁きをまず行われるわけであります。行うわけであります。ですからダニエルがここで神は王を廃し、王を立てると言っているのはまさにそういう意味なんですね。あたかも私たちはこういう箇所を見ると神様はですね、こうパチンとこうね、指を鳴らしてですね、はい、あなたこの王はチェスの駒のように、ここ、ピッてね、はい、この王はここっていうね、神様はこう、天上界からなんかね、指図して自由自在に神様を動かしているように感じますよね、こういう箇所を読むと。でも神様はそういう直接的な支配ではなくて、祝福を与えるか否かということによって、間接的なあり方でこの世界を支配しておられます。そうすることによって神様はですね、人間の自由意志というものをどこまでも尊重しながら、同時に、ご自分の御心をこの世界に達成するというですね、そんなことできるんだろうかと私たちは思いますよね。人間の自由意志を完全に尊重してるんです。それでありながら、神様はご自分の御心をね、この世界に実現することができるわけです。そういう両立、不可能に思える両立を神様は達成しておられるんですね。で、それが神という方の不思議である偉大な道からであります。私たちが信頼している神様は、そういうことがおできになる神様なんだということですよね。さあ、ダニエルが語る神様の三つ目の姿を見たいと思いますけど、それは知恵の源であらゆる神ということであります。20節の後半からあるいは21節にかけてそのことは記されているわけであります。神様は知恵を与える神だと。で、神様から与えられる知恵深さって皆さんね、テストで点数が取れることとか、いい大学に入ったとか、そういうこととはですね、異なっておりますね。もちろん教育というのは助けにはなります。しかし、教育を受けたからといって自動的に知恵深い人になれるわけではありませんね。 というのは、苦労に苦労を重ねた人生を送ってきたそういう人であっても、この人はなんと知恵深い人だろうかというね、そういう生き方を実践できている人も数多くいるからであります。では何がその境目になるのかということなんですよね。聖書はそのことをですね、次のように語っているわけであります。箴言の一章の七節というところでありますけれども、箴言の一章の七節をご一緒にお読みしたいと思います。三、はい。主を恐れることは知識の始め。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。ありがとうございます。何がこの箇所で語られているんでしょうか。しばしば私たち、あ、これはね、キリスト教信仰の大切さっていうことを教えてるんだよと、そういうふうに考えがちなんですけれども、私はこの箇所はもっとそれよりもですね、根本的なことを語っているように思うんですね。それはどういうことかっていうと、自分よりも圧倒的に上に立つお方がおられるのだということを、心の底から認めることができる。それが人間にとって知恵というものの最も根本的な部分なんだということなんですよね。自分よりもはるかに上回るお方がおられる。心の底からそれを認めることができる。それがね、知恵の根本なんだということです。自分がね、一番だって考えている人はこれができないんですよね。ちなみにね、皆さん、この自分が一番っていうことはですね、もちろんプラスの一番っていうのもありますけども、マイナスの一番もあるということを皆さんね、お気づきでしょうか。つまり、プラスの一番っていうのはね、自分は誰よりも優れているんだってそういう思い込みの傲慢な人でありますけれどもね。しかし、自分は世界で一番不幸な人間だなって思い込むということもね、それも逆の意味で傲慢なんですよ、皆さん。主を恐れるというのはね、そういう考え方を放棄するということを意味します。すべてを支配しておられる神様の前で、頭を垂れて、謙遜にされていくということですね。で、そうやって謙遜にされるとですね、その人の心の中にはですね、どういう変化が起きるかというと、学ぼうというですね、そういう心が生まれるんですね。で、知恵というものは、この学ぼうとする謙遜な心を持っている人に豊かに惜しみなく注がれていくものであります。それはですね、皆さん、このボトルがですね、もし水がいっぱいになっていたらどうですか？それ以上、水は入れられないですよね。溢れて、流れてなくなってしまいます。しかし、空っぽであればですね、豊かに水を入れることができます。つまり、私はどこまで行っても何も知らないものだ。私は最も知恵に欠けているものなんだなと、健全な意味でね、劣等感とかそういうんじゃなくて、健全な意味でそう思える。心からそう思えるということ。そのような人はですね、何歳になってもね、知恵を増し加えていきますよ。限界はないと思います。で、そういう人はですね、自分は知恵者だぞなんて思ってないんですよね。最も私は知恵ないものですと思っているんです。でもね、周りの人はその人は、この人はなんと知恵深いことかって気づいていてね、密かに心の中でその人を尊敬したりしているわけであります。で、皆さん、そういう人こそ真の意味で知恵者だと言えるんではないでしょうか。神様はそのような人となることを私たちに願っておられるということであります。さて、そしてダニエルはですね、神様の属性の四つ目としてですね、22から23節で書いてある、それは全知なる神というですね、ことを述べています。この22節のところで印象的なのはですね、この真ん中の行にですね、闇の神は、闇の中に何があるかを知っておられるとそういうふうに語っていますよね。神様は闇の中を知っていると。これ意外な表現ではないかと思うんです。というのはですね、私たちは往々にしてですね、光と闇というものをですね、こうなんか対比的にね、 捉えてしまうんですよね。それで神様は闇の中なんかにいるわけないでしょうって思うんです。皆さん思ってませんか？神様は闇の中に住むなんてありえない、というふうに思うわけですよね。なんとなく。しかし皆さん、この世界が作られる前ですね。光があれと神様は言われた。あの前の世界っていうのは闇だったんですよね。そうですよね。光があれって言われる前の世界は闇でした。ですからある意味神様は永遠の昔から闇の中に住んでいたとも言えると思います。で、このことは案外ですね、見落としがちなんですけれども、ですから私たちは聖書を読むときにね、光と闇が対決しているんだとかね、そういう構図で聖書を読んではいけないんですね。そういう構図はありません、聖書の中に。それはね、異教の世界にはあります。しかし聖書の中には光と闇が対決しているなんていう構図はありませんね。神様にとっては闇も、闇ではないんです。ですから、目に見える光があるかないかというのは何の問題もないわけであります。ですから人々がですね、家の中で隠れて悪事を企てた時も、そこにも神様おられるんですね。一部始終をご存知であります。ですから神の目には秘密ということはありません。でそういう信仰に立つのならば、ネブカドネツェルが心の中で見た夢をね、当てろって言われて、そんなこと人間には絶対できるわけない。当たり前ですね。でも、神の目には明らかである。そういう確信に立つことはできるわけです。それはたとえネブカドネツァル本人も忘れてしまって思い出せないことでも、すべてを知っておられる神の目には知れないものはないのだと。ダニエルは神とはそういうお方であるということを知って、そして実際にその信仰に生きていたということですね。絵に描いた餅ではなくて。ですから彼の中ではね、知識としての神様と実際の存在としての神様はね、ずれちゃってるっていうね。そういうことはなかったんです。頭で理解していることと心で理解している神様の姿ってのは一致していたわけですよね。矛盾がなかったんです。それでダニエルはですね、祈りが叶い、神様を答えてくださったことにすぐにこの23節で感謝していますね。そして神様を褒めたたえ賛美を捧げるんであります。私たちはどうでしょうか。祈りが叶ったときに、どのくらい神様に感謝を表しているでしょうか。私たちはお願いの祈りをすることには熱心かもしれませんが、願いが叶えられた時の感謝と賛美の祈りはあまりしていない、ほとんどしていないという人が多いのではないかと思うんですね。だからこそ私はあえて皆さんに申し上げたいんです。神様に対する感謝はね、神様のためにしてあげるんじゃないんですよ。それは私たちのためにすることなんです。なぜならば神様に感謝すると私たちの心にはね、自然と喜びが湧き上がってくるんではないですか。ああ、神様は私にとって良いお方であるということはね、もう心の底から味わえるようになっていく。そういう幸いな感覚がね、私たちの神様に対する信仰を一層強めてくれるのであります。でそうやって神様のに対する信頼が深まると、私たちは新しい祈りへと導かれていきますね。これが良い循環だと思います。感謝がそのようなんですね、良い循環を生み出して、私たちの信仰はですね、こう、高められていくということですよね。ダニエルはそのことを知っておりました。ですから彼はですね、この祈りの最初と最後でね、神を褒めたたいてますよね。それで彼はですね、勇気をいただいて、ついに絶対者的なですね、王の前に進み出ていく決意ができたわけですね、24節。それでダニエルは、王がバビロンの知者たちを滅ぼすために任じたアリオクのもとに行き、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に夢の意味をお示しします。そこでアリオクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に、王に夢の意味を告げることができる男を見つけました。それで王は、ベルテシャツァルという名のダニエルに言った。私が見た夢とその意味を本当に私に告げることができるのか？ ダニエルは王に答えた。王が求めておられる秘密を王にお示しすることは、知者や呪文師、呪法師、占星術師などにはできません。ダニエルはですね、アルヨクのところに行ったときに、まずですね、開口一番言ったことは、バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりませんとですね、意外なことを言うわけであります。皆さん、夢を解き明かしたのは誰かというと、ダニエルでありますから、自分と三人の友達だけを何とか助けてくれませんかってね、そういうふうに願った方が安全かもしれませんよね。あまり大きいことを願うとね、王の逆鱗に触れるかもしれない。しかもですね、バビロンの知者たちっていうのは、ダニエルからするとライバルですよね。でもダニエルはですね、自分だけではなくて、呪術師、呪文師、ね、占星術師と、そういう者たち全員の除名をですね、王に願うわけであります。別にそうする義務もですね、道理もないと思うんですけれども、彼はですね、全員が助かるために自分に与えられたものを用いようとしていくわけです。なぜダニエルはこう言えたのかというと、その理由は第一にですね、自分に与えられている知恵は自分だけのものではなくて、自分の周りにいるすべての人のためのものなんだと、そういう謙遜な心があったからです。これは私のものだぞっていうんじゃなくてね。それは真理はもともと神様のものであって、私はそれを一時的に委ねられ任されているに過ぎないものなんだという、そういう謙遜な感覚がですね、ダニエルの中にあって、それで彼はこういうふうに言えたわけですよね。それが一つ。もう一つはですね、今自分がここにいるのは自分を通して神様がこの国を良くしようとしておられるのだというね、そういう使命感を彼は持っていたということです。世の中のために神様が自分を用いてくださる、それを喜ぶという、そういう姿勢ですよね。それは相手がね、信仰者であろうが、信仰者でなかろうが、ユダヤ人であろうが、異邦人であろうが変わらないんですよね。すべての人に恵みを与えるために神様がこの私を用いてくださるということ、そのことが私には嬉しい喜びなんだよと、そういう信仰がダニエルには明確にあったわけであります。皆さん、このことこそですね、現代に生きるクリスチャン、私たちクリスチャンに必要な信仰ではないでしょうか。私たちは教会の兄弟姉妹だけを愛するように召されているわけではありません。そうではなくて、神様が私たちに願っていることは、私たちが関わっているすべての人々に私たちを通して恵みを与えようと待ち構えておられるということですね。それが神様の願いなんです。で、パウロという人はその神様のですね、思いを受け止めて次のように語っているわけでありますけれども、第二コリントの2章の14節というところでありますが、このような言葉であります。第二コリントの2章の14節でありますが、お読みいたします。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。神様は私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放っている。私たちは、イエス様を知ったことによって与えられたこの愛をね、そういう愛という名のかぐわしい香りを至るところで周りの人々に放っていくようにと召されているんですね。神様はその麗しい香りを嗅いだ人々が恵みを受けるようになってほしいと願っているんです。で、それはですね、あのイエス様があなた方は地の塩です。世の光です。と言われたことにも通じていくのではないでしょうか。さあ、そしてついに王の前に出てきたダニエルはですね、本当にできるのかと疑い深い王の問いに対してですね、次のように答えるわけでありますが、もう一度27節からお読みしますが、ダニエルは王に答えた。王が求めておられる秘密を王にお示しすることは、知者や呪文師、呪法師、占星術師などにはできません。しかし、 天に秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が終わりの日に起こることをネブカドネツァル王に示されたのです。あなたの夢、寝床であなたの頭に浮かんだ幻は次の通りです。王よ、あなたが寝床で思い浮かべていたのはこれから起こることです。秘密を明らかにされる方がこれから起こることをお示しになったのです。この秘密が私に明らかにされたのは、すべての生きるものに勝って私に知恵があるからではなく、その意味が王に告げられることによって、あなたの心の思いをご自身がお知りになるためです。ダニエルのこの答え方というのは、異教の中にいる人々に自分の信仰をどうやって明かしするかということについてですね、三つの大切な教訓を示してくれていると思います。第一のことはですね、27節ありますように、人間の限界というものを明確に語るということであります。ダニエルは、この27節で人間は儚く小さな存在であるということを語っております。名前こそ出していませんけれどもね、これはネブカドネツァルもそうですよね、自分の見た夢の意味を理解するどころか、それをコロッと忘れてしまったんです。そういう小さいネブカドネツァル。で、しかし彼は自分の抱えているこの悩みの大きさというものにですね、思い煩っているためにですね、彼は自分の人間としての限界を素直に受け入れる用意ができているんですね。で、このことからですね、私たちが学ぶことができるのは、一般に福音を伝えるのはですね、相手が自分の弱さを認識し、助けを必要としているタイミングが良いと言えると思います。相手が自分の弱さを認識し、助けを必要としている時が、福音を伝えるのに最もふさわしい時であると思います。それはね、それは弱みにつけ込むということですかって、そうじゃないんですよね。人間は皆ですね、鎧をかぶってます。自分を守る鎧をかぶってるんですね。で、その自分の守ってる鎧をですね、一旦こうガチャって下ろさないとね、福音を聞くことはできないんです。私たちはですから鎧を着たままの相手にですね、いくら福音をこうぶつけてもですね、カーンってですね、跳ね返されるだけなんですよね。固く跳ね返される。しかし鎧を下ろしたときに、その人は思いがけないような素直さで、福音に応答します。ですから私たちはね、ああ、今この人は鎧を下ろしていると、それを察知できるように、普段から相手のことをよく知って、その人の心の中のですね、動きをよく理解していなくてはならないと思うんですよね。今この人は鎧を落として、助けを必要としている時なんだと。相手を知らなくてはいけない。第二の教訓はですね、固有名詞を使わずに唯一の神を紹介するということなんですね。何なら皆さん、ここでね、王様に対してこういう言い方してるでしょうか。つまり、王様、私の国、イスラエルにはヤハウェという神がおりまして、うんぬんかんぬんっていうですね。そういう神の名を持ち出して長々とそういう説明をしているかっていうとしてないんです。彼はね、シンプルに、天に秘密を明らかにする一人の神がおられるんですと。簡単に簡潔明瞭に言います。一言で言いますね。これは私は知恵深い考え方だと思うんですよ。天って言われたら誰だってわかりますね。地ではない。地を超えた世界だと。わかりますよね。ネブカドネザルもわかります。そしてその神は一人なんだと言ってますよね。つまり複数いて神々の世界、そういうんじゃない。一人の神が天を治めているんですよ。言ってます。それとなく言ってるんですね。そしてその神は秘密を犯す力、つまり人間ができ得ない力を持った神なんですと明確に言っています。で、こうやってダニエルはですね、神とはどういうお方なのかということをね、固有名詞一切出さないでね、難しい話一切しないでネブカドネツァルに理解させることに成功しております。で、これはですね、神様のことを知らない人々に伝道するときに役立つ方法ではないかと思うんですね。私たちはどうでしょうか。ついついですね、神、罪、救いといったですね、キリスト教的用語を全部ね、ちゃんと、言わないと伝わらないと、そういうふうに考えがちですけれどもね。むしろですね、最初の問いとしては、 この世界って目に見えるものだけからなっていると思いますか？ってそういう問いかけの仕方の方が良いんではないかと思うんですね。というのはですね、この世界目に見えるものだけの世界だと思いますか？って言われるとですね、ほとんどの人は天国はあるんだと考えているわけですよ。日本でもね。いや、天国ってのはあるんじゃないですか？だから目に見えるものだけがこの世界じゃないってことはみんなですね、うすうす受け入れてるわけです。ですからそこでね、同じ土俵に立てるわけです。でもその天国に神がおられると考えている人はほとんどいないわけですね。で、そこでですね、次の問いですね。じゃあこの世界はどのようにしてできたんだと思いますか？偶然できたんですかね？そういうふうに問うてみるんですね。でもし、それは偶然できたんでしょうよっていう人がいたらですね、ということは、あなたの人生も偶然ということですねっていうふうにですね、そういうことでしょうかねとこう問うことができるわけですね。皆さん、偶然ということはね、意味とか目的はありませんということです。道端に偶然転がっている石に、ここには、ここに存在する意味と目的があるのなんて考える人誰もいませんね。それは偶然あるだけです。意味は目的はないということなんですね。ですから偶然この世界始まったということは、あなたの人生には意味や目的なんてものはありませんという、そういう困ったことになるのです。でもね、そこまで考えて偶然ですっていう人はいないんですよ。そしてね、偶然って言った途端に、じゃあ偶然でこの精密な生物や人間というものが存在するってことは可能なんでしょうか？あり得るでしょうかね？これほど素晴らしい生き物や私たち人間が偶然の積み重ねだけで階段を一人で登っていくようにしてできるってことあるでしょうか？って考えざるを得なくなりますね。実は、創造者なる神様っていう方がいらっしゃるから、今の世はこうなんですよと、こうつなげていくわけですね。で、こういうアプローチをされた人はですね、荒唐無稽な話をしようとしているとは感じにくいと思いますね。それはなぜかというと、現実の人生の問題を取り扱っているからです。ですから、大切なことは、相手の理解に応じて、それにふさわしい語り方をするということですね。相手はね、自分の土俵に来なさいっていうんじゃなくて、私から登っていくっていうね、そういう姿勢であります。で、ダニエルはまさにね、ネブカドネツァルの考えできる、で、理解できるような語り方で、神様を伝えているわけですね。さあ、最後の教訓を見たいと思いますが、それは、へりくだって相手の問題意識に寄り添うということです。ダニエルはですね、すでに、夢の内容と解き明かしを知っているんですね。もう分かってるんです。だからね、これもう私分かってんだぞっていうようなですね、態度を取ろうと思えば取れるんですけども、彼は反対にね、これは私に知恵があるからではありませんと30節で答えてますよね。彼は決して自分を売り込もうなんて考えはないんです。むしろこれは30節の最後で、王様がご自分で物事を理解できるようになるためなんです。そのように言います。王の悩みってのは何でしたか？それは夢を見たんだけど、その夢がよくわからないで心配でならないっていうことですよね。そこでダニエルは言うんです。王様、あなたがその夢の解き明かしを聞いてご理解できるようになること、私はそのことだけを願っております。私のことなんでは二の次、三の次です。あくまで私が今からすること、王様ご自身の利益のためです。そのことだけを考えておりますという立場を貫くんですね。皆さん、これがね、愛というものではないかと思うんですね。皆さん、教会では福音を伝えましょうとこう語りますけれども、私たちは何のために福音を伝えるのでしょうか。その動機が大事だと思います。教会で、イエス様を信じた人は何人与えられました？その数字を得たいからでしょうか？あるいは私たちのその配偶者が天国行きの切符を確かにもらったんだなっていう安心感を得たいから伝えるんですか？あるいは教会に行ってくるねという時に何か嫌な顔をされる、もうそれが嫌だから福音を伝えたい。 ということなんでしょうか。もし私たちはそのような自分の側の事情で福音を伝えようとするならば、それは見透かされてしまうでありましょう。私たちは真に混じり気のない心で相手の益になることを追求しますと、そのスタイルで福音を伝えていかなければなりません。なぜかというとね、愛以外のどんな動機によって伝えられても、福音はその価値を損なわれてしまうからです。愛以外のどんな動機によって伝えられてもですね、福音はその価値をですね、損なわれてしまうんですね。しかし、真に相手の利益だけを思い、へりくだって相手に寄り添っていこうとするときに、相手はですね、そこに私は愛されているって感じるんですよね。で、その愛っていうのはね、私たちが語る福音は嘘偽りのないものなんだ、真理なんだということを証明するですね、強力な証拠になりますよね。で、実際ダニエルが王に対して語っている言葉にもそういう愛が溢れているんではないでしょうか。ですから私たちもね、どんな時でも相手を思う愛から出発して福音を伝えたいと、そう思うわけであります。さあ、こうしていよいよダニエルのですね、夢の解き明かしをする準備が整いまして、実際の内容というのは次回見るわけでありますけれども、今日の箇所全体を見てですね、皆さんの中にはこういうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんね。ああ、今の時代にも私にこういうなんか特殊な力があったらなあっていうね、感じる人もいらっしゃるかもしれません。あるいはダニエルと自分を比べてですね、ああ私には知恵がないなあってなんか失望してしまう方もいらっしゃるかもしれません。そこで今日最後にお伝えしたいことはですね、そのような嘆きをする必要はありませんよということなんです。なぜかというと、私たちはイエス・キリストという方を個人的に知っているからです。イエス・キリストを知っているということは、ダニエルに与えられた知恵よりもはるかに大きな知恵であります。というのは聖書に次のように書いてあるからですね、コロサイ人への手紙2章3節ですが、皆さんでご一緒にお読みしましょうか。コロサイ2章3節3回。このキリストのうちに、知恵と知識の宝がすべて隠されています。ありがとうございます。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されていると。ある解説者はこの箇所を引き合いに出してですね、イエスを救い主であり主として知ること、それが知恵なんだと述べていますね。皆さん、そうですよね。この世界にこれに勝る知恵、イエス様を知っている、知るということ、それに勝る知恵というのは存在しない、わけです。で、そのことをね、私たちはどれだけ、知ってきたでしょうか。イエス・キリストという方は全ての知恵の知恵、知恵の中の知恵、あらゆる知恵の中の知恵そのものであるイエス様という方を知っている恵みに私たちは今もう生かされているんです。それはなんと大きな恵みだろうか、その恵みをどれほど皆さん受け取っているでしょうか、その幸いをどれほど知ってきたでしょうか。今日もう一度、知識と知恵の宝そのものであるキリストを知っていることの恵みを心から感謝して歩んでいきたいと思います。お祈りをお捧げいたしましょう。